皆さんおはようございます。それぞれお忙しい中、遠いところからよく集まっていただきまして、嬉しく存じます。それでは、礼拝のメッセージを取り付かせていただきたいと思いますけれども、ちょっとお待ちくださいませね。祈りしないで先ほどもね、ちょっと司会の方のお話にありましたように、今年の3月に日本で本当に大きな想像を絶するような災害がありましてね、いろんな方が、私割合よくラジオを聞くんですけど、本当にこうもう枕言葉のようにね、災害のことっていうのはずっと出てくるんですよね。そしていろんなところでいろんな人がこの支援とかですね、ボランティアとかいろんなことに取り組んでいらっしゃって、それは本当にとても大切なことであり、素晴らしいことだと思います。で、私もね、先日ちょっと旅行、外国旅行してきたんですけどね、やっぱり日本人だと分かるらしいんですね。でね、おはようとかね、こんにちはとかね、頑張ってねとかっていう、こうやっぱり頑張ろうとかね、頑張ってっていうのが、どうもこう日本、今の日本を象徴する言葉として、こう海外に非常に紹介されてるみたいですね。頑張ろう日本、頑張ろう東北っていうのが本当に勇気を与っていると思います。で、私はね、私もね、中澤圭介先生の東北の支援ということで8月に被災地に連れて行っていただきまして、テレビとかね、新聞でもう見飽きたと、そんな言葉使って申し訳ないんですけど、というぐらいやっぱり被災地の状況っていうのはもうよく目に焼き付いてますよね。でも自分が現実にその地に降り立ってみると、やっぱそれとは全然違ったね、こう印象、なんとも口で言ってみようもない印象を受けてきました。で、皆さんよくご存知と思いますけど、ちょっとお写真を回したいんですけど、これはね、南三陸町の港なんですね。で、ここにポツポツと見えるこう黒い小さなものが、船をつなぐ、なんて言うんでしょうかね、あれなんて言うんですか、船のをつなぐ杭なんですね、ですからここは1メーターとか1メーター50ぐらい海面から上がってる場所なんですよね。それが今地盤沈下で波がこう、その1メーター本来ならこのテーブルぐらいのところに船をつなぐ杭がある、そこはもう水が洗ってる、そういう写真なんですね。で、これは瓦礫の山っていうことで、やっぱりこれを直接見ますとね、本当に何とも言えない感じです。で、時私たちは西田島に行かれましたけれども、この26箱にも及ぶお魚を地域の方にお持ちしたという、そういう旅行をしてきました。で、私もね、行ったから何ができるというわけでもないんですけれども、それでも自分にとっても行ったことにも意味があったと思います。で、こういう時にキリスト者あるいは聖書にこう関心のあるものは何をしたらいいんだろうか。一つは支援、それはあると思います。でもそれは他の方もしてらっしゃるんですよね。で、これはもう本当に国家プロジェクトでしなければならない、しかも非常に長い5年10年15年という長い取り組み、その中に私たちも大会の一滴ではあっても参加する意味はあると思います。でもそれとは別に、キリスト者だからこそ、あるいは聖書に関心のあるものだからこそ、 今日考えてみるべきことって何だろうかと思った時に、その中の一つはやはり不条理にも 無謀にも暴力的に多くの方がこう命を奪われてしまった、この方たちに対する痛みということとともに、命とか死とか生きるってどういうことだろうか、聖書がそのことを何と言ってるのだろうかっていうことを、もう一度聖書を紐解いてみるということもやはり非常に大切なことではないかというふうに思います。この言葉らに関してはね、本当にあらゆる方面の取り組みがあるわけでして、その中の一つということで、今日は聖書が死というものを何と言ってるかということについて、聖書開いて紐解いて皆さんと一緒にこう考えてみたいというふうに思っております。先ほど読んでいただきましたように、聖書は創世記の一章一節で、初めに神が天と地を創造したというところで始まります。一章二章は神羅万象すべてのものを神が創造したと書いてあるんですね。で、早くも三章になりますと、しかしながらその創造物の、花ともいえる人類が神に背いてしまったっていう非常に残念な記事が出てくるわけです。そしてその結果として死というものが、この神を創造された人類生物に入ってきたと書いてあるんです。人間がどうしてあらゆることが可能になっても、どうしても克服することができない、全ての人に運命づけられている死というものがね、人類の罪のゆえに入ってきたと聖書は書いています。で、間違えてはいけないのは、これは個人ではないんです。何か特別悪いことをしたから、その人がに刑罰として死が入ってきたということでは決してありません。全体としての人類の罪のゆえに、永遠には永久には生きながえられることをが許されなくなった。神の手がこの人類の命というものにピリオドを打ったというのが死なんですね。ですからこれはもう例外なく全ての人に埋め付けられています。みんなですね、古来より永久に生きる方法はないものかってね、不老長寿の薬とか、あるエジプトではね、ピラミッドにしてこう人間の形を残して、いつかここに魂が帰ってきて永久に生きるとかね、もう人類の永遠の課題のような形でこう命というものに対する願望とかね、あるいは考察とかされているんですけど、いやおなく無常にも人は死ぬことになっています。で、もしそれだけでしたらね、非常にこう私たちが生きるということの意味は、なんどうやってもやがていつか死ぬんだからっていうことになってしまうしね、じゃあ飲めや歌えっていうことになってしまうと思うんですね。生きている間にこの世の生を楽しもうではないかっていうふうに、あるいは別の方法もありますけれどもね。でも聖書はね、それで終わると言ってないんです。むしろそこに始まって、本来神が目論まれた人間、目論まれたであろうと考えられると言った方がいいかと思うんですね。3章でこう命のリミットが入ってきますので、そうすると2章までですよね、これはきっと永遠に生きる ことを神が目論まれていたんではないかなというふうに、これは推察ですけどね、そう書いてありませんので、あの沈黙からの推察なんですけれども、それでね、私もでもね、ずっと人類がどんどんどんどん増えていって、ずっと永遠に生きるんじゃどうなる、どういうことになるんだろうとか思いますけど、それはね、やはりもしもということですから、あの分からないことです。聖書に書いてあることしか私たちは分からないんですね。で、分からないことは言わない方がいいわけです。そして私たちがね、もしこれは死というものがなかったとしたらと考えたときに、この身の丈でこの性質のままでどういうふうにしても誰かといさかってしまう、このままずっと永遠に生きるとしたら、やっぱ厳しいですよね。それはね、ピリオドを打たれたということは、一つは神の恵みの手段でもあると思います。死というものは罪の刑罰、まあ刑罰、刑罰かな、とにかく罪の結果だとしましても、一つは神の憐れみでもあるという、そういう見方もあると思います。この罪の生命にね、ピリオドを打ってくださる。そしてそこから始まって、本来であれば人類が享受できてたであろう新しい命にの道を開くために聖書があると考えることができると思います。で、それはね、キリストであり、キリストの十字架であり、そして復活ということが聖書が約束している、もうこの命に関してとても重要なもう一つの事柄です。それでですね、ヨハネの福音書の11章というところを開きたいんですけれども、新約聖書ヨハネの福音書11章の25節と26節、ヨハネの福音書11章25-26、イエスは言われた、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？これはね、ラザロという人が病気になった時、そのもう死、その兄弟姉妹ですけどね、兄弟であるあの マルタとマリアというあのお姉さんでしょうかね、姉妹に言われた言葉なんです。でね、ここでね、生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありませんって、私もね、今生きていてイエス・キリストを信じてるんですけど、私は必ず死ぬと命づけられてるんです。決して死ぬことがありませんと言ってるんですね。これは実は二重の命のことを言ってるわけで、このその前に、私イエス・キリストね、私はよみがえりです命です、私イエスを信じる者は死んでも生きるのです。これ復活の約束なんです。イエス・キリストが十字架にかけられて3日のうちによみがえった、そのもう決して死ぬことのない新しい命のことがここで約束されております。この時ラザロはね、イエス・キリストの奇跡によってよみがえるんですけれども、生き返るって言った方がいいかな、生き返るんですけれども、やがてもう一度彼は死にます。本当に死んでしまうんですね。この限りのある命に終わりが来た、しかるのちに限りのない命が約束されている、これが聖書の一番大きい約束です。人は一度死んで、そしてもう一度蘇る。復 活の約束というのはですね、聖書を読んでいて使徒の働きという書物があるんですけれども、イエス・キリストが十字架にかかった後、弟子たちがどういうふうに行動していったかっていうことを書いている使徒の働きという書物があるんですけれど、使徒の働きの前半はね、このイエスはよみがえったという、今日ね、十字架による罪の許しっていうことを非常に強く語られます。もちろんそれは大切なことです。しかし使徒の働きっていうのはですね、このキリストはよみがえられたという叫びの方がずっと大きいんです。すごいです。叫ぶっていう感じで、キリストはよみがえられた、キリストはよみがえられた、キリストはよみがえられた、そして私たちもそれに続くっていうふうにとても声高らかに宣言がされております。今日ね、キリストは復活したなんて言うと頭が変になったんじゃないかと思われそうな気がしますね。しかしそれはね、21世紀の今日だから では決してなく、そのイエス・キリストの当時でもそんなことを言う人間はね、頭が変になったんじゃないかって思われたんです。2000年前でも3000年前でも人類は変わっておりません。今日科学が発達したからというわけでは決してないんですね。私たち人類はやっぱり目に見えることを自分の頭で理解できることしか信じることができなかった。しかしそういう人類に向かって聖書はね、人は一度死んでそしてもう一度よみがえる永遠にっていうことを約束してくださっております。これですね、これこそが福音、聖書の福音の本質なんですね。一番重要な約束です。で、私もね、今こんな風に声を大にして言っておりますけれども、すんなりこれが信じられたというわけではありませんでした。私はクリスチャンになった時っていうのはとても、ある種の奇跡的な体験をして、クリスチャンになっていったものなんで、とてもしっかりと聖書と福音を信じた人間なんですけど、それでもね、宣教師がね、復活なんて言うとね、もう先生、あんまりあちこちでそんな変なこと言わないでくださいってね、私本当にこうやって袖を引っ張ってね、そんな変な人だと思われちゃいけないから言わないでくださいって言いたいような気持ちでした。そうは言いませんでしたけれどもね、そんなような気持ちでねいたんです。でもね、ある時ね、とても自然に神の前に降伏したっていうような体験がありましてね、自分の頭では理解できないけれども神が約束されているから信じよう、信じようじゃなくてスーッと信じられたっていう、そういう経験があります。そしてね、どういうふうにということはもう問わない。だって分かってみようのないことですから。でもこの約束を信じてるかどうかということが、実は私の人生にとても大きい影響を与えているんです。命がこの地上の、50年とか60年とかある100年とかね、それだけで終わらないのだとしたら、やはり与えられた命をきちんと生きていかなければならない。永遠に続くとしたら、そしていつか顔と顔合わせて神の前に出るんだとしたら、それならばやはり自分の人生にベストだと言い得るように生きていきたいっていうね、 とても大きな変化を私にもたらしてくれました。命に対する新しい目が開かれたっていうふうに言ったらいいかなと思います。で、じゃあですね、もし今度はね、聖書が言ってるっていうことと同時に、今度は私は個人として自分が死をどう考えてるかっていうこともお明かしをしたいというふうに思います。でね、私は残念ながら、じゃあ復活があるから、あるいは死んでもイエス様にもう一度会えるから死が怖くなくなったかというと、それは私の場合はそういうことはないんです。死にたくないと思っています。そして誰かが殺しに来たら私は怖いし逃げます。とても臆病で怖がりだっていうふうなことはね、クリスチャンになっても実は私残念ながらあまり変わらなかったんですね。すごい臆病でですね、怖がりなんです。これは私の個人としての資質であって、キリスト者であってもなくても大胆な人はいると思うんですね。でキリスト者でその性質のままでキリスト者になってるわけですから、小心者っていうのは全然変わらないです。西田さんは私がどんなに小心者であるかよく知ってると思うんですよね。でもね、その小心者の私が神の約束を信じて今日穏やかに生きていくことができるっていうことは、これは恵みだと思っています。それでね、私はね、死に関しての説明の中でいくつかキリスト者がね、聖書を信じる者として死に関しての説明っていうのはいろんなところでしているんです。その中で私はいくつか自分にぴったり当てはまる、自分はこれは受け入れられるっていう考えがありますので、2つご紹介したいと思います。多分私たちは死というものを自分の人生のずっと先に横たわってる川というふうに考えているんではないかと思います。実はね、私も実感としてはそうなんです。自分がの人生をこうずっと歩いていって、まあ私が今現在この辺にいるとしましょうか。まだこの辺にいるんですよ。そのずっと先に遥か彼方に横たわっている川でいつかそれを渡るというふうに、でそれはきっとずっと先だろうというふうに思っているんですね。多くの方はこう思ってるんじゃないかと思います。でもある方はそれは違うと言ったんです。私たちは死という川に沿って歩いているって、そしていつ自分が渡るかということは誰も知らないって、これはね本当ですよ。5歳で渡る人もいるんです。18歳で渡る人もいる。35歳で渡る人もいる。120歳で渡る人も現実にいるんですね。現実にいます。で、私たちはそのこととてもよく知っています。それは5歳で渡った A さん、34歳で渡った B さんのことだけではなく、68歳で渡った C さんのことだけでなく、私にとってもこの川はいつ渡るかわからないんです。誰も知らない。でそんなの嫌だ怖いって思うかもしれませんけど、でもその方ね、もう一つこう言われたんです。でもその川の向こうにはイエス・キリストがいらっしゃるって。私たちはその方のもとにいつか行くんだって。これはね、やっぱり死というものをとてもよく言い表していると思います。 で私ね頭の理屈でこう思ってるんですけど、実感としてはねずっと向こうだっていうふうに思っています。という意味はね、私はね自分の現実の問題として死というものに対する備えがねほとんどないんです。自分が死ぬものだというふうに実感としては思っていません。で私ねそれでいいと思っています。命の権限は神様がお持ちになっておりますので、私はそのことを考えなくていい。今与えられた命を十分に生きていけばそれでいいんだ。この問題は神様に委ねておこうと思っておりますので、本当に自分の死に対する備えを自分は意識的にはしておりません。でもね別な形ではしているんです。それは生、生きるということを十分にしようというふうに思っています。今日という一日を自分でねまあこれでいいかと言えるぐらいに充実したものとして過ごしたいなと思って、充実は必ずしもねボランティアをして働いて勉強してっていうことでもなく、恵みは恵みとして生きていき、楽しむべきことは十分に楽しみ、果たすべき責任は十分に果たし、夜寝るときにああいい一日であったってこう思える、そういう日を重ねていきたいというふうに思っているんですね。まあ、私たちの親しんでる文化の言葉で言えば一期一会というのはそういう意味ですか、違ってますか分からない、一期一会っていう言葉が比較的それに日本の文化の中ではねそれに近いのではないかな。今日という日は今日という日しかないっていうことで、悲しむべきは十分に悲しみ、痛むべきは十分に痛み、苦しむべきは十分に苦しみ、楽しむべきは十分に楽しみ、喜ぶべきは十分に喜び、受くべき恵みは十分に受けていくという日をね重ねていく、それが死への備えではないかなというふうに思っています。これはねもう時間が随分過ぎてます。これはね私にとってはねそういうことを考えるきっかけを与えていただいたチャンスっていうのがあったんですね。私がちょうど50歳ぐらいの時だったんですけれどね、50歳だか51歳だかでね亡くなられたね教会員の方がいらっしゃったんです。その人はお一人でね独身の方で、割合ご病気がちでね割合厳しい人生を生きていらした方だったんです。で私その人の死に直面した時にね自分がねものすごく泣いたんです。非常にねなんかねもうわーって泣いてしまったんです。で私その時に自分はどうしてこれほどまで泣くだろうかって思ったんです。まあ普通に言えばね傷んだ死のした人の死を傷んで、まあ愛に満ちた人だとかね同情深い人だとかというふうな評価をすることは不可能ではないと思います。でも自分はね私それは違うっていうのは分かっていたんです。自分の人生に重ねてる、自分の人生、人間とそんなにね博愛とかね愛に満ちたものではないって思います。自分のことでなければそんなに痛まないです。やはり非常に痛むっていうのは自分と重ね合わせてる部分がある。それはいけないことではないんです。でも勘違いをしてね自分は同情深い人間だとかこれはいいことだとかね そういうふうその部分もあるんですけど、だけで終わらせない方がいいんじゃないかと思いますね。で、私はね、自分の人生と重ねてるなって感じたんです、その日。そして私はね、自分が死んだ時に人が喜んでくれるように生きようってその時決心したんです、うん、自分のことを悼んでわーっと人が泣く、その人のせいがいけないって言うんじゃないんですよ、そうじゃないんですけど、もし今自分が死んだら自分は無念だろうなって、そして人が私の死を見た時にどう思うだろうかなっていうふうに私思ったんです。そして、ね、まだまだ時間があるから、50年ほどあるから、私自分が死んだ時に、ああ瀬山さんよかったね、いい人生を生きたねっておめでとうって言ってもらえるように生きようって私その日決心しました。それで今日死んだら人がそう言ってくれるか、私万歳って言って天国に行けるかどうか、それは私は自信はないんですけれども、後半生をね、私なんかねの目標みたいなものはね、人生半ばで いただいたような気がしております。で、まあためかあらぬか、私ね、だんだん人生が楽になっていってるんですよ。とても一歩一歩楽になって、楽しくなって、なんか今もってなおね、こう目が開かれているっていうような、多分死ぬまでこうやっていろんなことが開かれていくのかなっていうふうに思ってるんですね。で、あえて言えばそれが私の死に対する備えかな、意識的にではないんですよね、よく考えてみたらそういう気がしています。それで何にも死のことを意識的には考えていないんですけれども、まあ自分の目標としてはね、もし神様が今日私のもとにいらっしゃいと言ってくれたら、嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だとこう言わないで待て待てもうちょっとって、まあ、あまり叫ばないでね、ちょっと待てぐらいはきっと言うと思うんですけどね、それが100歳になった時であってもね、とかって言うと思うんですけど、でも今日はだよって言われたら、そうしたら、ああそうですかってね、そして振り返って、まあまあそれほどでもなかったかな、まあまあの人生だったかなってこう言ってね、イエス様じゃあご一緒にお願いしますねと言ってね、この川を渡れるようになったらいいかなっていうふうに私思ってるんですね人生の先輩の中でね、何人かいるんですよ、そういう方、私、一人はね、中澤圭介先生のお母様のとしこ姉妹なんですね。私はとしこ姉妹の生き方のすべてがね、もう素晴らしくてお手本にしますと、そういうふうに言ってる意味ではないんです。本当素晴らしい人ではありました。でもね、私ね、この方がの死を見た時にね、ああいうふうに死ねたらいいなっていうね、一つのお手本ですね。何人かいる中の一人です。この方はね、1月の末ぐらいに亡くなられたと思うんですけどね、その前の年の秋頃に骨折をされたんです。で、入院をしていらした。で、私お見舞いに行った時にね、私はね、天国の待合室にいるような気がするんです。それでね、病院の待合室に行ったら、診察の順番が来たら名前呼ばれるでしょ、そしたら 中澤敏子さんって言ったら、はいって言って、うん、待合室から診察室に入っていくでしょ、うん、そういうふうにイエス様に呼ばれたら、はいってね、ドアをくぐってね、天国へ行くような気がするんですっておっしゃった。私ね、そのことね、しきりにたびたび言われたんです。で、私ね、その時に正直、変なこと言う人って本当にそう思った。なんで死のことをこういうふうにね言うんだろうって、変なこと言う人って思ってたんです。でもね、年が明けてその通りになったんです。脳出血で朝倒れられて、そして朝8時前に倒れられて、で12時ごろもう一回大きい出血があって、でその間はね、意識が戻って、私も最後のお見舞いができたんですよ。私は本当にありがたかった。この時お見舞いができた人、多分私、ご家族を除いては教会の中で私一人ではないかと思うんだけど、先生がご用事があって、シャミさんちょっと来てくれないかって、先生はね、個人的なご用で、教会とかスタッフを使うってことは決してなさらない方だったんです。でもこの日、私もちょっと来てくれないかって、私はどうしても用事があるので母のそばにいてくれないかって言われて、でその時にお母様と言葉を交わすことができて、それが最後に私にとってお別れとなったんです。で先生がほんの10分か20分か30分かだったんで、先生帰っていらして、そして12時ごろにもう一回発作があって、意識不明になられて、そのままその日の真夜中に昇天されたんです。で私今でもね、中澤敏子さん自分が死んだこと知らないんじゃないかなと、絵の具がね、自分の死を見ずに天国にって言うでしょ、あれってどういうことかなっていつも思うんですけどね、こういうことかなと私は思ってます。あの方は自分が死んだこと知らないんじゃないかって、そういうふうに思ってます。それでね、生きていて痛みも苦しみもしないで、もう一回大きい発作があって、そしてさっと天国へ行かれたんですね。で私はね、まあみんながみんなこういう死に方するってことはとても珍しい。でもね、私の母もね、まあまあ似てるかな。私の母にね、やっぱ年を取ると自分の死ってとっても気になるんですよね。で、とても気にしていたので、うちの教会のね、牧師先生のお母さんこうだったんですよ。だから母喜びましてね、へー、そんなことがあるの、イエス様信じてたらそんなことがあるのって、すっごい喜んだんですね。でもね、母は似たような経路でね、天に召されていきました。最後まで自立生活をしていて、そして脳梗塞で倒れて、意識はもう一度目になって戻ってきて、4日目にもう一度パッと召されていったんですね。で、母もまあ本当に神様は憐れんでくださったかなっていうふうに思っています。私はね、自分がどういう最後を迎えるか誰も選べないんですよ。これ誰も、信仰深くてもね、必ずしもこうであったとは言えないんです。誰も選べません。そしてまた事故とかね、災害とかね、いろんなことがあるんで選べないんですけれども、まあ時が来たらやっぱりできればね、喜んで行きたいなっていうふうに思っています。それで、まあ、もう一つ最後に、じゃあ復活が約束されてるからと言って、例えばヨガの商人はね、こう似たようなことを言ってるんですね。永遠の命があるからと言って、あの人たちはキリスト者とエホバの証人の非常に大きな違いっていうことを最後に触れておきたいんですけど、聖書はね、だからと言ってこの地上の生活をいい加減に生きていいとは絶対に言っていないんです。もう一箇所聖書を開きますけど、 テサロニケ人への手紙第1というところの11章にね、当時テサロニケの人々はもう復活があるから復活があるからって、ちょっともうちょうど今のエホバの証人のように、そちらに気を取られてね、もう財産を売り払ってとかっていうような生活をしていたんです。でそれに対してこういうふうに勧められています。ですね、10節からちょっと読みましょうか。実にマケドニア全土のすべての兄弟たちに対してあなた方はそれを実行しています。しかし兄弟たち、あなた方にお勧めします、どうかさらにますますそうであってください。また私が命じてように落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ、自分の手で働きなさい。外の人々に対しても立派に振る舞うことができ、また乏しいことがないようにするためです。第一テサロニケ 4-11、 第一テサロニケ 4-11、 落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ、自分の手で働き、外の人々に対しても立派に振る舞い、乏しいことがないようにしなさい、というふうに勧められているんですね。これは当時のテサロニケの人々がね、復活がある、復活がある、キリストが再臨するからっていうことで、今の生活をね、ないがしろにしていたんです。で財産を売ったりね、いろんなことをしていたんです。でね、終わりが来るとかですね、復活とかっていうようなことが強調されるとね、ついついこの地上の生活をおろそかにしがちになるっていうことは結構歴史の中で繰り返してきているんです。でもね、聖書は絶対にそういうことを勧めていません。聖書は与えられたあなたの命をきちんと責任を果たして生きていきなさいっていうふうに言っています。今の生を充実しないで、どうして将来の生をね、十分に生きることができるでしょうか。同じことが続いていくんです。そういうふうな勧めの箇所って結構たくさんあるんです。今の社会に十分に貢献していきなさいというふうに聖書は言っております。それから私たちは、キリスト、今の今日のキリスト者はね、そういうことを取り違えるということはほとんどないと思うんですけれども、復活があるとか永遠の命があるっていうことと、今この地上に与えられている人生を十分に生きるっていうことはとても密接に結びついているんです。むしろだからこそきちんと今を生きていかなければいけないんですね。社会的な責任も果たしていかなければいけないんです。で、あなたがどう生きたかということは将来ちゃんと問いただしますよっていうふうに聖書は言ってるんです。罪が許されるということとこれは矛盾しないんですね。罪が許されるからどうでもいい、どう生きてもいい、何をしてもいいなんていうことは決して言っていないんです。それは次の講義の時でまたお話をしたいんですけどね。私たちは固くなりすぎるとかね、真面目になりすぎるとかね、刹那的になるとかね、快楽的になりすぎるとかね、そういうことではなくて、神に与われた命をその豊かに生きていくっていうふうに神は私たちの人生を目論まれていると思います。で、そういうふうに生きていってこそ永遠に生きるということの希望が出てくるのではないでしょうか。東北で震災に遭われた方っていうことと、直接関係がないように見えるんですけれども、しかし残された私たちが今こうして許されている命を十分に生きるっていうことはやはりとても大切なことではないでしょうかね。太平洋戦争やなんかで 戦友が死んでいったっていうことに対して、では命が許された自分たちはどういうふうに生きていったんだろうかって当時の青年たちが考えたようでしたね。だからこそ彼らの分も自分たちは生きていかなければならないっていうふうにたくさんの青年たちが考えたようでした。まあ、私ね今ね老人ホームへ行ったりして人のお話を聞いたりするとね、もう非常にリアルにねそういう話って聞くんですよ。だからパッとこういう時に蘇ってくるんだけどね、60年経っても70年経ってもねその頃のことっていうのはやはりなくなってないんですね。痛みっていうのはちゃんと残っていて、でその経験がその人を今も突き動かしてこう生かしめてるんです。私たちは人の死をねやはり無駄にしないっていうのはやっぱり自分の今の人生で償っていくというかね、満たしていく以外にそれは方法がないと思います。そういう意味で私たちは死とは何であるか、また生きるとは何であるかっていうことをこの機会にもう一度聖書を読み直し、また福音に耳を傾けてご一緒に考えていただいたらいかがかと思います。でそれはキリスト者でない方にも同じ勧めがされていますので、これはキリスト者だけに対する勧めであるというふうには私は決して理解しておりません。人類すべてに対して開かれている恵みでございますので、そのように聞いていただければ大変嬉しいと思います。では以上です。